望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄賛美歌29番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、尊い御名を心から崇めます。すべてのものを作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべ収めておられる尊い御名を崇めます。あなたの一人子主イエスキリストのこの世に送ってくださるほどに私たちを愛し、そして私たちがこのお方の尊い犠牲をもって私たちに救いを表し、そして私たちが罪許され永遠の命にいただくことができるようにお導きくださっていることを心から感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名を呼んであなたの御前に招いていてくださいます。一人一人を御前にどうぞ導いてください。今御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をどうぞ祝福しお受け入れください。恵み深い主なる神様、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされました私たちをあなたは深く顧みていてくださいます。私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守っていてくださいます。健康を与えていてくださいます。私たち自身の健康だけではなく、私たちの家族や私たちの身近な方々をも顧みていてくださいます。私たちに必要なものを備え与え、また私たちの小さな働きをもあなたが祝福して用いてくださっていることを覚えて感謝いたします。しかしながら私たちはあなたの御心を尋ね求めることが少なく、祈るときには自分の願い事ばかりを並べ立てております。あなたに信頼するよりも恐れや不安のにとらわれて思い煩い、心配をすることの多い日々を過ごしております。神様、あなたは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという教えを与えていてくださいますけれども、どこか自分のことばかりで傷ついて疲れている、共に手を差し伸べようともしないで自分の道の先を急いでいます。神様、私たちの本当に傲慢なあるいは固くなな心のままですけれども、今あなたの前に近づき、私たちを愛して私たちのために尊い犠牲を払ってくださる主イエスキリストを仰ぎます。どうかあなたの贖いの救いによって私たちをどうかあなたの御手の中に包み、あなたの豊かな許しの中に私たちを招き入れてください。私たちの固くな心が砕かれることを願います。悔い改め、あなたの限りない愛に応えていくものとさせてください。 神様、この朝も主よ、あなたが語りかけてくださることを感謝いたします。しもべは聞きます。あなたの御言葉をお語りください。あなたの聖霊の導きを与えて、私たちが心を開いて御言葉を聞き、あなたの御心御思いを知り、あなたに信頼しお従いすることができますように、どうぞ導いてください。神様、あなたは私たちにイエス・キリストを頭とし、聖書の御言葉を土台とするあなたの教会を建ててくださって、その中にあなたが住んでいてくださいます。主よ、この御言葉と聖霊によって私たち教会を照らし導いてください。あなたの私たちの信仰が強められ、どうか私たちの教会があなたのご栄光を表すように、どうぞお導きください。神様、今日神の家族である方々の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうぞ癒し、お支えください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。高齢の方々の弱さを覚えてくださって、どうか平安に満たし、そこであなた一人一人が捧げられる祈りにあなたがお答えくださり、支えてくださることをお願いいたします。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々をどうぞ顧みてください。神様、あなたの呼びかけがなされていることを感謝いたします。あなたの深い憐れみによって、神様がどうか共にいて祝福し守ってください。同じ神様の家族として、同じ兄弟姉妹として、共に御言葉に耳を傾け、共に祈り、共に賛美することができますように、主よ、顧み助けてください。また私たちに何かできることを教えてくださり、声を掛け合い合う交わりを与えてください。神様、教会員の家族を祝福してください。その中に育っています子どもたちを守り、支え、導いてください。自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様の恵みを喜ぶ心を与えてください。のぞみ幼稚園の働きをあなたが祝福していてくださることを感謝いたします。神様、あなたの憐れみによって、そこで育っています園児たち、子どもたちをどうぞ守ってくださり、健康をお支えくださり、心も体も強めてください。神様が愛してくださっていること、神様が本当に支えてくださっていることを知ることができますように、また先生方が尊い奉仕をしてくださっています、その働きをお支えくださり、豊かにお持ちくださることをお願いいたします。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を、また日本各地の教会を今日も祝福してください。建てられた説教者を用いてくださって、あなたの御言葉を語りかけてください。礼拝を祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。神様、目を外に向けますと、なおも災害の中で埋めいている方々が多くあることを思います。神様、どうか必要な助けが十分与えられるように、どうぞ皆さんを守ってください。世界各地で災害が起こり、また争いも続いています。どうか必要な助けが与えられて、これ以上犠牲者がありませんように、特に、弱さを覚えている方々の犠牲者が本当にこの絶え間なく起こっていることに心を痛みます。どうぞ戦うことの無益なことを指導者が知り、和解に向けて話し合うことができるように助けてください。早く戦争が終わるように、平和が訪れますように助けてください。主よ、今あなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。主の祈り93号 A です。主の祈り 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美、賛美歌482番です。講読文を講読いたします。講読詩編51編12節から19節です。皆様は太字のところをお読みください。細字のところは司会者が読みます。講読詩編51編12節から19節。神よ、私のうちに清い心を創造し、御前から私を退けず、御救いの喜びを再び私に味わわせ、私はあなたの道を教えます。 あなたに背いている者に、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。どうぞお座りください。賛美484番です。歌詞は口語訳です。本日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書第12章15節から21節です。新共同訳聖書では新約22ページ上の段です。マタイによる福音書第12章15節から21節。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。 大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒して、ご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。私の選んだしもべと題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
先週私たちは今日今読んでいただいた少し前の9節から14節を読みました。そこに書いてあったことは、主イエスが安息日にユダヤ人の街道に入られて、そこで安息日を守るという戒めについてどう教えられたかということを学んだことでありました。それで復習の意味も兼ねて、3つほどのポイントをもう一度確認したいんですけども、1つ目は、主イエスご自身が安息日にはユダヤ人の街道に行かれまして、神様を賛美し礼拝をなさったというその事実です。主イエスは安息日の戒めを守らなければならないという思いで安息日を守られたのではなくて、神様が与えられた安息の時を感謝して過ごされたということであります。ですから私たちもそういうことに見習いまして、イエス様が復活されたのが日曜日ということもあって、この日曜日を私たちは安息日として守っているわけなんですけども、この安息の日として私たち日頃、月曜日から土曜日まで行っている仕事から離れまして、心も体も休み、それを何のために使うかというと、別の用事のためではなくて、神様を賛美し神様の御言葉に聞き、神様から与えられる安息を覚えて、しっかり心も体も休め、神様と親しい交わりの時、これは礼拝のことを神様との交わりという言い方もします。神様によって自分が生かされているんだということをですね、感謝する時として過ごすことができたらということが一つ目のポイントでした。二つ目のポイントは、イエス様が街道に入られた時に、当時の立法の専門家たち、つまりユダヤの指導者たちは、この神様の戒めを正しく守るためにはどうしたらよいかということばかり考えていました。ですから主イエスに対しても、主イエスがどうされるか、訴えようとして安息日に病気を治すのが立法に許されているかと尋ねてきました。それに対して主イエスはその悪い思いに気づかれまして、逆に質問をなさったんです。もし自分の大事にしている羊が安息日に穴に落っこちて怪我をしてしまったような場合、穴から引き上げることは仕事だから、安息日にはそんなことはしてはいけない、引き上げてはいけないということになるのか、そうではなくて助けてやるのが当然ではないか、神様はこの羊よりも価値のある人間が苦しんでいるのを深く憐れんでくださる憐れみ深い神様だからなんだと主イエスは言われました。人間は羊よりもはるかに大切なものだから、安息日には 良いことをすることは許されているんだと語られて、その片手の泣いた人を癒された。安息日には癒しの技をすることは適切なこと、安息日に良いことをするのは正しいことだと教えられたわけでした。まあ、そういうことから私たちも片手が泣いているのではないかもしれませんけれども、それぞれ悩みがあったり苦しみを抱えています。その問題をイエス様に差し出してですね、イエス様が手を伸ばしなさいと言ってくださったわけですから、私たちも助けをお願いするようにしてきたらと思うんですね。主が必ずその帰り身助けてくださると信じて任せできたらということが二つ目でした。三つ目については、主イエスは律法の専門家のファリサイ派の人たちにこそ安息の意味を教えようとなさいました。しかし残念ながらファリサイ派の人たちは律法を正しく守ることのみを考えていました。つまり努力する結果として神様から喜ばれたいという思いが強かったんですね。律法が神様の憐れみによって与えられている、そういうこう大切な御心を見ないで、とにかく律法を守らなければならないと考えていました。彼らはイエス様の教えを聞いた後、残念ながらどのようにしてイエスを殺そうかと相談したとあります。彼らは主イエスを律法の決まりを破るものとして、まあ、排除しようとしたと、まあ、イエス様なんかいらないという考えに立っていったということでありました。で、その3つを前回学んだんですけども、今日の箇所の一番最初の15節にイエスはそれを知ってそこを立ち去られたと書いてあります。このイエスが知られたそれとは何なのか、それは何かというと、彼らユダヤの指導者たちがイエスを殺そうと相談しているということを知られた、知らされたということであります。ファリサイ派の人たちがイエス様を受け入れず敵対して、そのいるので、その人々の前からイエスは身を引いていかれたということであります。しかしそれでもイエスを慕ってついてくる人たちが大勢おりました。ついてくる人々に対してイエスはどうしたかというと、彼らを深く憐れみ、この羊飼いがその迷子の羊を世話をするようにですね、一人一人の病気を癒されました。ご自分のことを言い張らさないようにとも戒められました。私のことを他の人たちに知らせないように、イエス様が病気を癒してくださると宣伝しないようにと戒められたわけです。そのようにイエス様がこの病気を癒された人たちにイエス様のことを言いふらさないように戒められたのはどうしてなのか、まあ、例えばですね、まあ、ここに書いてないんですけど、癒された人が嬉しさのあまりこのベラベラとですね、あ、このイエス様がね、こうしてくださったんだ、ああしてくださったんだと喋ってしまうと、このイエスを心よく思ってない人たちにとってはますます怒りを買ってしまうことになって、主イエスは癒された人にも危険が及ぶのことを心配されて、そうならないように配慮されたのではないかと思われます。当時の人々の期待するメシア、つまり救い主は、この優しい救い主ではなくてですね、その敵を成敗してくれる力強いメシアでありました。まあ、今日も私たちにとってもですね、救い主っていうかスーパースターというか、そういう力強い人を期待いたします。まあ、そんな私たちの、期待感と同じものが当時の人たちにもあったんでしょう。主イエスはそのようなことには全く関心がない。多くの人の病気を治しなされますけれども、人々から力強いメシアと期待されないようにそこから立ち去られた。主イエスはこれから苦しめられ、 死ななければならないこともご存知でありました。しかし今がその時ではありませんでした。まだなすべきこと、語るべきことがたくさんあったからです。このようにご自分を殺そうとする計画を知り、立ち去られたという行動こそが、今日今から後半を見ていこうと思ってるんですけども、主イエスが預言者イザヤの語った記していた、預言していたメシアであるということの証拠そのものであったということです。このマタイという人は、この福音書を書いたマタイは、このようにイエス様ご自身がご自分を暗殺しようとする計画を知って立ち去らっていかれたその姿を、イザヤ書の今日18節から21節に記されているイザヤ書42章の1節から4節に書かれていた預言の成就だと理解したということでありました。早速ですね、この18節の御言葉を見てみたいと思うんです。これはイザヤ書の42章の引用の言葉ですけれども、見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授けると書いてあります。この言葉は同じマタイによる福音書の3章の16節17節にある言葉です。主イエスが洗礼を受けられた時に、主イエスの上に神の霊が鳩のように下りまして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえてきました。ここで示されることは、この主イエスこそがイザヤが預言した神が選んで民の救いのために使わされたしもべそのものなんだということが言われているわけです。このしもべで、神のしもべである主イエスは異邦人に正義を知らせるとあります。まあ、この18節の最後に書いてあるんですけども、この正義と訳される言葉は裁きとも訳せる言葉で、神の裁きを指しています。神様が私たち人間を裁かれます。正しいか正しくないか、白か黒かはっきりされようとする判決を神様は私たちに授けます。その神様の裁きとはどのようにしてなされるかというと、主イエスを通してなされるんだと。それはどのようにしてなされるかというと、この19節の言葉に、彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。つまり主イエスはご自分が殺されそうになっているその計画に対して、向きになってそれを阻止しようとかせずに、むしろ黙って素直に立ち去っていかれました。主イエスは言い争いをなさっていません。また大声や力で抑え込んでいくこともされていません。むしろ20節にあるように、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。主イエスはご自分が殺されるという相談が始まっているさなかで、大勢の群衆がやってきましたら、彼らを癒してあげられました。傷ついた足という言葉がありますけれども、まあ、足というのは河原に棒のようにですね、無数に茂る植物のことですけれども、決して強い植物ではありません。痛みやすい植物でもあったでしょう。まっすぐに伸びる足は当時は物差しに使われたものでありました。まあ、例えば私たちにとって身近なのは、ヨシズとかですね、なんか長いすだれなどにね、使われるような材質と思われたら分かりやすいと思うんですけども、そういうものも雨風に当たってしまうって、何かその打撃を受けると簡単にですね、脆く壊れてしまいます。傷んでしまえば役に立たない、しかも折れてしまうと全く役に立たないものであります。その傷ついた足、つまり弱って傷んでいる足のように、弱くなってまっすぐに生きられない人をも、神イエス様はいたわられる方なんだということがここで言われているわけです。 そしてくすぶる刀身というのもいろんな意味で人間の弱さ、痛み、悩みを重なる言葉ですけれども、くすぶる刀身というのは火が勢いよく燃えずに煙ばかり出る状態のランプの刀身のことを指しています。消えそうなのに消えないで、小さな火がかろうじてなんとか消えないで灯っている。手で囲んで刀身を整えて少しでも良い状態で灯るようにしてあげる、そのことがくすぶる刀身を消さないでということでありましょう。無力や弱さやうまくできない、そんな私たち人間を主イエスは決して諦めないで関わってくださる姿がここに示されています。そして二十節の最初にあった正義を勝利に導くまでという言葉ですけれども、神様の正義は傷んでいるもの、虐げられている人を受け入れてじっくりと癒すことで勝ち取っていかれるのだということであります。主イエスが敵意から退かれて群衆を癒してあげられ、それを人々に話さないでしまっておくように言われた道、それこそがイザヤ書の預言の成就、神の裁きを勝利に至らせる道を示しています。主イエスは傷つき弱り衰えて力を失っているものを大切に養い、守り導き育ててくださいます。その慈しみの御心によって、実はイエス様は片手の慣れた人を癒してあげられました。そしてイエス様はそのこの後十字架の死へと進むことになっていきます。主イエスキリストが十字架にかかってしてくださったことは、イエス様が何か悪いことをしたということではなくて、私たち人間の罪の身代わりになって死んでくださいました。私たち罪深い人間は神様の裁きの前に立たされれば、決して無罪ではなく有罪の判決を受けて滅ぼされるしかないものでありました。神様の前で私たちはあなたは罪人ですという判決を受けなければならないものでありました。そんな私たちのために主イエスキリストは私たちの罪を背負ってくださいます。私たちの罪をそして許してくださいます。私たちは傷ついた弱いものであります。そんな私たちをに対して憐れみを与えてくださいます。そういうイエス様と出会って神様の裁きと向き合わせていただいて、もうあなたは許されたよとおっしゃってくださる中で神様の計画が実現していきます。そしてそれは傷んでいるものや外異邦人と言われるものにまで広がっていく祝福なんだと言われています。だから21節にあるように異邦人は彼にの名に望みをかけるということになります。この主イエスの働きは何かすごく遠回りをしてひっそりとして行われているように見えます。神様の素晴らしい恵みを語っても何か誤解されたり、そんなことないよ、あるわけないよとかね、言われることもあるかもしれません。あるいは逆恨みをされることもあるかもしれません。逃げたと思われるような変更をしてなおも近づく一人一人の関係を大事にしていかれます。遠回りの道、仕返しや争いをしないで良い関係を育てようとされる道、人が誤解や憶測で何と言おうとも神様が愛しておられるものであるという言葉に立って、ご自身が神様から愛されているものという言葉に立って歩まれる主イエスの姿であります。傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消さないで主イエスキリストは私たちと共に歩もうとしていらっしゃるのだということであります。 私はこのお言葉の前に、ああ私も私たちも何ていうか消えかかっているという表現を使っていいかどうか分かりませんけれども、ぐすぐすぐすっとよく燃えるんじゃなくて消えかかっているような刀身のような弱々しいブスブスっとした炎しか発せられないようなところもある。特に将来に対して何か希望があるだろうかったら、あんまり先行き不透明で何にしていいかわからないし、どうなるかも見えていかない現実もあります。苦しみ悩む時もあります。時に失敗して罪を犯してしまいます。そういう情けない自分自身に気づかされていきます。そんな私たちをこの主イエスキリストはなおも受け入れ許し、私たちを守り養おうとしていってくださるのだということであります。そしてしかも私たちを許すことによって、ご自身が十字架にかかることを通して勝利に私たちを導こうとされています。私たちはこの主が表してくださる導き、助け、祝福を私たちは感謝して、このお方に信頼していくならば、この私たちは日々を安心してというか感謝して歩むことができるのではないかと思うわけです。ですから私たちはこの主がこれからもずっと私たちにこの消えかかった刀身を消さないように、あるいは傷ついた足を折らないように本当に優しく関わってくださる、そして私たちを本当に導かれる主イエスキリストの導きを期待して信じて共に歩ませていただけたらと思います。お祈りいたしましょう。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。老人は彼の名に望みをかける。恵み深い神様、あなたの深い恩ありにと恵みを感謝いたします。そしてまたあなたはこのイエス様が当時の人たちに受け入れられないようなですけれども、私たちが神様から愛されていること、憐れみの中にあることをきちっとお伝えくださる中で、本当にこのただ正義を通されるというよりも、神様の前に減り下って、そして人々から離れながらなおも弱い立場の人たちを受け入れていかれる、あるいは私たちそのものを受け入れてくださる本当に救い主でいらっしゃることを今日改めて教えられます。どうか私たちが本当にくすぶっている刀身のような状態があります。本当に決して果てではなく、むしろ澄ましやかになかなか燃えに進まない辛い現実もある私たちを、主をどうか憐れんでくださって、あなたが私たちに与えようとされる豊かな恵み祝福を感謝して受け取ることができますように、そしてあなたの恵みの中に生かされ、そしてあなたが共に歩んでくださるとおっしゃってくださるあなたの導きの中に私たちをどうぞ招き入れてくださり、あなたをより深く知らされ、本当にあなたの恵みの中に生き続けていくものとならしてください。あなたの恵みを待ち望みます。この願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。